こんばんは、福田雅史です。今月も B ラボ山大サイエンスカーの時間がやってきました。この番組では山形大学理学部教授の栗山康直先生と一緒に県内の中学校をサイエンスカーで出張実験に回った様子をオンエア、その中学校ならではの楽しいスクールライフの様子もご紹介しています。お待たせいたしました。今回は数ヶ月ぶりの学校訪問です。東根市の山形県立東央学館中学校にお邪魔しました。久々の中学校での実験となるんですが、どうやらちょっと特別な回になるようです。気になる内容は後ほど。それではラジオの前のあなたも、栗山先生そして東央学館中学校の皆さんと一緒に今日も楽しく科学を学んでいきましょう。サイエンスマジックをしっかりと見つめて感じてもらうためのスペシャルプログラム、 B ラボ山大サイエンスカー、この後8時30分までどうぞ一緒にお付き合いください。この番組は山形大学の提供でお送りします。
山形大学では本気で学習研究をしたい、人間力を磨きたい、そんな学生の情熱に応えます。オープンキャンパス、大学祭、公開講座、そしてサイエンスカーでの出張実験など、さまざまなイベントを開催。詳しくは山形大学のホームページで。
山大サイエンスラボ。さあ、栗山先生、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、久々の中学校にお邪魔しての実験ということで若干僕も緊張しているんですが。
そうですね、久しぶりで楽しみですね、
はい、で今まさにその準備をしているところなんですけど、栗山先生今日教壇には立たれないんですか？
そうですね、今回は特別バージョンというふうなことで、実は山形大学が中心になって、まあ、理系女子の支援選択プログラムっていうのを始めたんですよ。
あら、
あの女性研究者が中学生に実験を指導して、で女子大学院生がお手伝いをすると、で終わったらその研究者と大学院生を囲んで座談会を開いて、でいかにまあ理系ってちょっとなかなかこう遠いところがあるんですけども、面白いんだよ、楽しいんだよ、ぜひ理系に進んでくださいという特別プログラムが今日始まります。
先月は子どもたちの科学離れに対してどうするかなんて話はしましたけど、ある意味それに対する一つの回答とも言えるわけですよね。
そうですね、今回は、まあ、特に女性に限ってしまうんですけども、理科が面白いですよ、ぜひ、まあ、将来研究者になってくださいというプログラムになります、
は
い、
ということで今回指導される河合先生は普段どんな方なんですか？
普段は、まあ、山形大学の理学部で研究されている、最新気鋭の先生です。
どんな実験が展開されるのか今から楽しみなんですが、では栗山先生、いつもの掛け声をお願いします。
Let's enjoy science magic。
皆さんこんにちは、山形大学の河合です。 B ラボということで実験をしていこうと思います。今日、これは触って大丈夫ですけど、皆さんの机の上にこのような、寒天培地に生えている、これ緑色の生き物がいます。
何ですかね、これみんな予想してみよう。
昆布。
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 昆布以外なんかある？わかめ。ほぼ一緒。
ニラ。
ニラ。陸上に行っちゃった。ネギ。ちょっと野菜系を見たですね。じゃあ先生から答えお願いします。
これはシアノバクテリアっていう光合成をする、生き物です。で、今日はこれの、シアノバクテリア、これからみんなの机の上になぜかお菓子があります。
これ食べる用じゃないか
食べる用じゃないけど、よかったじゃあこの緑の生き物とこのお菓子の不思議な関係について実験しようと思います。これみんなちょっと机の上にね、いろいろお菓子があるんですけど、今日の実験のヒントとして青っぽいお菓子なんですね、これ全部。これの関係、青っぽいお菓子で、もう一つヒント、このシアノバクテリアとお菓子をつなぐこの現象、実はこの青色色素、光エネルギーを与えると かります、でこのお菓子と光合成生物の関係は何なのか、赤い蛍光を発するのはどうしてなのかっていうことについて迫っていこうと思います。このプレートのこれシアノバクテリアって言ったんですけど、じゃあこれ35億年前に地球上に現れました。で最初に酸素を発生する光合成を始めた生き物です。でこのシアノバクテリアっていうのはここにありますように進化の過程で1回だけ原子の細胞に取り込まれました。これ細胞内共生っていうんですけれども、そして、細胞の中で葉緑体になったと言われています。
みんな葉緑体はわかるかな？
はい、
よかったで、これは緑藻になって単細胞の緑藻ですけれども、これがたくさん集まって多細胞になると、まあ、窓からもたくさん見えますけれども植物になります。でこのように、ここにあるような葉っぱとシアノバクテリアっていうのはそういう関係にあります。
じゃあ全ての葉っぱのご先祖様ってことですか？
そうですね、はい、ご先祖様
ちょっとお盆はちょっと過ぎちゃいましたけどね
そうですね、はい、光合成生物はもちろん太陽の光を利用して生きています。で、光合成反応に光を使っています。ただもうお腹いっぱいだっていうほど光が当たったとしても植物は動かないので日陰に隠れることができません。でも日向にいればもうどんどんどんどん光が当たってくるのでなんとかしないと活性酸素が出て細胞が壊れてしまう。でその時に、身を守る仕組みを持っていく。一つは熱で捨てる。過剰なエネルギーは熱で捨てられます。で2つ目がこの問いの答えになりますけれども蛍光として捨てるですね。もう夏の昼間の太陽を一日中浴びていてもこの仕組みがあるので光合成生物は、うまくエネルギーを捨てて生きていくことができます。ではここで早速ちょっと実験に移ろうと思います。まず今日使うのはスピルリナというシアノバクテリアの仲間です。で何十億年も昔シアノバクテリアが、まあ、共生して葉緑体になったんですけども、このスピルリナこんな感じで健康食品で売ってます、ね、で まあ、この場合こうプールみたいな広いところでたくさん培養してタブレット状にして、売ってます。でこの健康食品を買ってきました。この、タブレットの細胞、破砕装置をちょっと運んでくるのが大変だったのでちょっと難しかったのですでに今朝細胞が破砕してきました、細胞壊してきました。でその後遠心分離を行い破砕されてない細胞を沈殿させてその上積みですねを持ってきました。で皆さんにやってもらうことなんですけれどもこの破砕してきた上積みここにあります。これをこれは、いろんなタンパク質の、混合物になってます。ここからこのスピルリナを取ってきてもらおうと思います。でその時に使うのが、こちらゲルロカカラムです。この中の白いところには、多孔質のビーズがたくさん入っています。でこれはたくさん穴が開いているので大きいタンパク質はこの穴の中に入らず素通りしてくるのでとても早く出てきます。で小さいタンパク質はこの穴の中にたくさんトラップされてしまうので遅く出てきます。でそういう原理でタンパク質の大きさによって、分離することができます。机の上にこういうエッペンドルフチューブっていうものがあるんですけど蓋を開けてもらってここにあの液を回収してもらいます。サンプルの様子を、こうやって UV を当てて観察してみてください。で、青い色素を回収していってもらおうと思います。
じゃあこの状態をちょっと見てみようか。こんにちは。
こんにちは。
お名前を伺っていいですか。
伊藤ハミナです。
伊藤さん、今このスペルリナを粉砕してきたこの液が配られましたが、見た目どうですか。
めっちゃ濃い緑色ですね。身近だったら、うん、黒板の色とかに近い。
あ、なるほどね。確かに。じゃあその黒板みたいな色のこのスペルリナを溶かし込んだ液がどうなるかという実験にみんなで挑戦していきたいと思います。さあ、次々と何か水滴のようなものが出てきてますが、これ何色のものが出てきてる。
緑色。
緑
色。なんか
エメラルド。
エメラルド。なんだ。
オッ
ケー。
緑。
薄緑。青緑じゃない。
エメラル
ド。エメラル
ド。最初の時の液と比べてどう。
薄くなってます、
ね、若干
ちょっと薄く、う
ん、ルーブーライトを当てたら
赤っぽい、ピンクっぽい、蛍光ペンみたいな色になりました。
なんででしょうね。そう、まあ、UV ライト当ててもらってますが、どうなってますか。
あ、ちょっと待って、なんか赤かった。
これでも赤だけかな。
あ、いや、
ちょっと青が
上の方が
ガリガリ君みたいな。
そうだね、さっき説明のあったブルーと、あとなんか他にもいろいろあるよね。
紫と
紫、
うん、
紫
と、あ、グリーン、緑がある。青と緑と赤。
ちょっと興奮を隠せない様子ですね、皆さん。今垂れてきて、やつ、まあ、要はすごく速い速度で落ちてきた液は真っ赤っか。
はい、はい、
さあ順調にうまくいってるようですが、どうやら垂れてくる速度によって光を当てた時の色が変わってるようですね。
この今みんなが生成してくれた青いヒコシアニン由来の色素は、みんなの手元にあるみたいに、常温のお菓子か、まあ、ガリガリ君とかチョコミントアイスとか冷たいお菓子にしか使われていません。まあ、スープとかあったかい食べ物には使われていないのはどうしてでしょう。そう、まさにそうなんです。今やってもらったみたいに、タンパク質っていうのはゆで卵とか思い浮かべて入れてもらうといいんですけど、加熱すると変性してしまうんですね。で、今生成してもらったヒコシアニンも加熱するとタンパク質が変性して色素が、青色を呈することができなくなってしまいます。そのため、冷たい食べ物にしかこの青色は使われていません。で、まあ、ちょっと最後、海苔も包装でヒコビリソームがあるって言ったんですけど、やっぱり加熱すると赤とか青がなくなるので緑色だけ残ってすごく鮮やかな緑色になったり、で、まあ、わかめとかも変色して緑色、これも色素の問題です。で、まあ、皆さん今日いろいろ知ってた人も知らなかった人もいるかもしれないんですけど、新しいことを知るっていうことは今まで見ていた世界が全く違うものに見えるっていうことだと思っています。で、まあ、皆さん今からコンビニとか行ったらこういうお菓子を見たら、今までは何にも気づかなかったけど、ああこれ光合成生物入ってんだよねっていう意識になるわけですね。でこう新しく知るっていうことの楽しみを皆さんこう続けて、そういう気持ちを持って行ってほしいなと思います。
B ラボ山田一さんですか。イエーイ。
エンジョイスクールライフ。
はい、ということで実験を終えた皆さんにインタビューしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
あれ、ちょっと待ってね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと待って、男の子僕だけもしかして今回、はい、というね、冒頭でご紹介したんですが、県内に住む女子中学生の皆さんに科学理科について興味を持ってもらおうということで今回の実験をさせていただきましたので、今回のインタビューはなんと女子生徒の皆さんにお集まりいただきました。よろしくお願いします。普段以上に僕緊張してるんですけどね。じゃあもう自己紹介してもらいましょう。では中学生の皆さんからどうぞ。
中学1年生の菅原ゆきです。
中学1年の伊藤はみなです。
同じく1年の松田くるみです。
同じく1年の中橋ゆりなです。
そして今回はさらにインタビューにこの方々にも参加いただきます。
山形大学大学院理工学研究科1年の山口芽衣と申します。
同じく山形大学大学院理工学研究科1年の伊藤ゆめのです。
山形大学理学部の河合久子といいます。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
まず河合先生、実験お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
サポーターのお二人も、ね、強力にバックアップしていただいて、だいぶ緊張されたんじゃないですか先生。
あ、でもみんな頑張ってくれて楽しくできました。
おむね大成功ということで、ちょっとね、中学生の皆さんにちょっと感想なんか聞いてみたいんですけど、じゃあね、まず松田さんどうでしたか。ちょっと今ビクッとなって大丈夫松田さんどうでした実験。
今回実験をしてみて、青色の色素が熱すると色が変わったりするってことがすごいなと思いました。
うん、青色の色素っていうのは冷たい食べ物しか使えないなんてあったもんね。
はい、
ガリガリ君にはちゃんと理由があったんだよねきっと。
はい、
じゃあね、続いて伊藤はみなさんどうでした。
はい、私も今日初めて青色の色素はその常温のお菓子とかに使われていることを初めて知って、もっと他にも身の回りとかでも探してみたいなって思いました。
とりあえずパッケージ片っ端から裏返したくなるよね。
はい、
なんて感じでね、結構みんな楽しんでもらった実験だと思ったんですが、ちなみに何か疑問点とかあった実験中。結構ね、難しいと思うとかあったと思うんだけど、あ、今ノートを出してくれましたね。菅原さん、何か分かんないところとかメモしてませんか。うん、赤くなるわ、めっちゃでっかく書いてある。ちょっと待って、なんか謎のキャラクター書いてあるんだけど。
私が作ったキャラクターです。
あ、雪の子、ちょっと人のノートに別の。
いや、いいです、いいです。あの特許とか取ってない
で。中学生で特許できたぞ。
クラスのマスコットキャラクターになっちゃった。雪の子って言うんですけど、由来が未確認生物のユーマとタケノコをバーンってして言ったんです。
アポペンみたいな。なるほどね。結構真面目な子たちかなと思ったら結構ノリが良かった。安心しました。あー、でもユーマ、
なんかイラスト、デジタルイラストで戦隊少女儀があって、戦隊少でなんかこれ片方描くとこっちも出てくる。
あ
って、そういうのでミニオンを描こうとしたんですよ。
ミニオンを描こうとした結果
そうなりました。
こうなったね。タケノコっぽくなっちゃった。
タケノコと、目がオバキューで、
そうだね、これちょっと、女子大生のみんなにも見てもらおうか。ちょっとね、ぜひ伊藤、大学生の方の伊藤さん、いかがですか。
すごい、なんか可愛いです。
素直な方、ありがとうございます。そうか、でも女子中学生の口からユーマっていう単語が出てきたらちょっと軽くびっくりしたんだけど、まあ、ある意味科学分野ですよね先生、ユーマっていうのも。
未確認ってこと。
未確認はフライングフィッシュとかビッグフットとかネッシーとか。グレイは違うのか。
なんかそれ引っこ抜くと、
あ、まだこの人なんです
ね。引っこ抜くと足が2本あって、その足的にはその足2本がなんか手根が2本あるっていう謎の設定にしたけど、そこに刺激みたいなのが入ってて、それが足根なんです
か。あ、なるほど。手根足根ってこれ理科で学ぶやつですね。
で、大根科かなって。
大根科。
タケノコだけど大根科。
どうぞ、何か設定してくれ。
大根科。
油中。
ありがとう。
油中。想定していたインタビューと180度違うことですね。でもすごいのこれ理科分野から外れていないっていう、ね。そっか、まあ、ある意味だから今回ちょっと理科に興味持ってもらうためってことなんですけど、みんな理科に興味津々だね。うん、忘れちゃった。忘れちゃった。まあ今後もね、さらに設定深めてもらおうと思うんだけど、まあ、でもやっぱり何をきっかけに理科に興味持つってやっぱいろいろ違いますよね。ちなみに河合先生はまさに今その理科科学分野で教鞭を取られてるわけなんですが、理科科学に興味持ったきっかけって何かありましたか。
小学校の時の自由研究で植物採集をしたんですけど、もう両親と一緒にもういろんな植物を取ってきて、
もう脳を駆け回って
そこからずっと植物とか光合成とかもうずっと好きで。
菅原さんは 理科好きですか？
まあ好きです。
それなりに。なんか好きな理科のこの単元とかジャンルってありました？今まで勉強した中で。
科学が全部好き。
科学生物。
すごいみんな食いつく。
雲
ちょっと待って、松田さんが何、はい、虫が好き。
虫が大好きです。
あの雲素手で触
る。雲素手で触れる。ちょっとあの言い方あれなんだけど僕無理。あ、虫どこが好き？ちなみに
まず顔がキラキラしてて可愛いってのと、
うん、
あの動き方がすごく可愛いんですよ。
動き方、あのちょっと不規則っぽい感じ、
あれがすごく可愛くて。
なるほどね。
はい。
あ、ちょっとあの決して引いてるわけじゃないんだけど、あの単純にすごいなと思って。え、虫好きになったきっかけなんかあるの？
もともとおじいちゃん家が山の近くにあって、ちっちゃい頃から遊びに行ってる時にセミとかカマキリとかをいろいろ捕まえて見せてくれたので、それのおかげでお兄ちゃんよりも虫が好きです。
いやー、なんてなかなかみんな、え、なんかだいぶインタビューの方向性が変わってきましたけど、理科好きだねみんな。
はい、理科が一番好き。
ありがとうございます。これ先生が多分あのそういう理科好きな子集めてくれたんでしょうね。そうなんだろうかと今ちょっとあの当学科の先生が首をかしげ出しちゃいましたが、これ意図的に集めたわけじゃない、みんな理科好きなんか、でもあの理科好きの将来明るいなって思いますよね。
そうですね。なんか私の小学校の時とか中学校の時とか周りにそんなに理科好きって女の子いっぱいいたわけじゃないので、
もう男の子が芋虫なんか捕まえてきた日にはもう
ギャーですね。
ちなみに山口さんは虫はお好きでしたか？
いや、嫌いです。
それは今の言い方からするといまだに。
そうですね、ちっちゃい時から好きじゃないです。虫が出たらお父さんなんて
呼ぶ。この子と一緒に過ごすようになってから虫になりました。
あ、そっか、虫好きな子がいるとまた変わるかもしれませんね。
あの磯目が触れるような。
東京
ミミズみたいな触れるような。
あ、いい影響だね。釣りとかいつ行っても大丈夫だね。そっか、なるほど。さあ、どう広げようかな、こっから。
さっきの雪の子いました。
え、いた。設定集がいろいろあるよね。引っこ抜いた後のが出てきたよ。
いや、私はおじちゃんのやつ持って帰る。
結構リアルだね。
あの斧で切ろうとしたら逃げるんですよ。
設定
走る俺だけって言って帰る。
うん、紛れもなくあの未確認生命体ですから逃げる感じとかね。そっか、いやー、少なくともこの10日間の女子中学生の皆さんの理科の将来は明るいなというのを感じたんですが、ちなみにみんな何か夢とかありますか？じゃあ松田さんから。
私はまだ正確には決まってないんですけど、今は栄養士になりたいなと。
いいですね。きっかけとかあったんですか？
あのおばあちゃんがもともと栄養士で、
お
そういう食事とかの栄養管理とかしてみたいなと思って。
なるほど。あの虫を使った料理とか。
あ、イナゴの
最近そういう昆虫食とか
も出てるので、イナゴ、タガメ、ハチ。
私の好きなあの音楽家さんがセミをあげてました。セミの天ぷら作ってました。
実はうちの母親も食べてたらしいんだよね。セミの抜け殻ごちそうだって言って山岡取ってきてご飯にマスクだって言ってたんだけど、
ジャイアン
これリスナー何人分かるか分かんないかもしれない。ジャイアンがそれ入れてるんですよ、シチューの中に。そういよ。いやー、マニアックだねみんな。じゃあ続いて、中橋さん、夢ありますか？
プログラマーが夢です。
お、どんなプログラムを？
いや、まだあんま具体的に決まってないんですけど、なんかあのつい最近その夢できたばっかりで、あのちょっとお父さんの影響も少しあって、お父さんがそのちょっと前にそういう仕事をやってたっていうのと、あと、いや、あのゲームが好きとか、
うん、
あのそういうあたりからやってみたいなって。
なるほどね。
あとは絵描くことと、あと音楽も好きなので、ボカロ P っていうやつが、ボカロイドの
いわゆる初音ミクとかね、はい、歌わせる人たちね。
あ、はい、それをちょっと副業ってかな、趣味の程度でやってみたいなって思ってます。
おー、いいじゃん、具体的なプランがね。ちょっと落ち着いててみて。だいぶヒートアップしてね。大丈夫、夢は語るとき熱くなろうぜ。じゃあ続いて、じゃあね、菅原さん、夢は？
私はまだはっきり決まってないんですけれど、その福祉に関わる仕事か、あとあの周りの人を笑顔にできるような仕事がしたいなと思っています。
100点の回答じゃん。日本の未来明るいですね、本当ね。プチ拍手が起きてますけどね。じゃあ最後ね、中学の伊藤さんから。
はい、私は環境に優しい車を開発したいです。あの 祖父がもともとその車の関係の会社で働いてて、あの子供の頃から車に興味を持っていました。そしてなんか最近地球温暖化とかが流行ってる、地球温暖化になってきているので、とそこでなんか二酸化炭素をなるべく減らすようにできる車をもっと開発しようと思いました。
最高の回答かよ。リスナーの皆さん、信じてもらえないかもしれないですけど、本当に仕込んでないですからね。純粋な皆さんの気持ちですからね、これ。いやー、なんて感じでお届けしてきましたが、河合先生いかがでしたか、聞いてみて。
皆さん本当、自分のやりたいこととかがあって、すごい心強く思いました。
いやなんか実験を通してこっちがいろいろ教えてきたつもりでしたけど、中学生の皆さんに学ぶシーンも多いですね。
そうですね、なんかこう積極的にいろいろ自分で知っていこうという姿勢とか、すごくいいと思いました。
いやこれからの、ね、女子中学生の皆さんの活躍にも期待していきたいと思います。そしてこのキャラクターなんだっけ、
ゆ
けのこの行く末にも注目です。後で写真撮らせて。
はい、
ツイッター
に
あげて、ツイッターにあげて、ツイッターあげて大丈夫なんですね。
あ
でまだ東京撮ってないって言った
もんね。5年後くらいに、
5年後くらい、じゃあやめとこうか。もしかしたらこのキャラクターが皆さんの周辺を賑わすかもしれませんからね。お楽しみに。
山形大学では学生たちがなりたい自分や将来の夢に向かって充実した毎日を送っています。地域の皆様のために子ども向けプログラムも多数企画し、図書館博物館は一般開放していますので、ぜひご利用ください。あなたの学びたいことがきっと見つかる山形大学です。
お送りしてまいりました B ラボ山大サイエンス科、今回は東根市山形県立東桜学館中学校の皆さんとの実験をお届けしました。お楽しみいただけましたか。次回の放送は11月6日となります。どうぞお楽しみに。 B ラボ山大サイエンス科、ナビゲーターは福田雅史でした。
山形県立東桜学館中学校、
ビーラボ山大サイエンス科、イエーイ。
この番組は山形大学の提供でお送りしました。